声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は約47分です。松原市議会だよりナンバー184、令和4年2月1日。編集、発行、松原市議会。郵便番号 580-8501。青1丁目、1番、1号。電話 072-334-1550。こんなことを決めました。議案審議。令和3年第4回定例会は11月29日から12月17日までの19日間行いました。提出された議案、請願、計15件を慎重に審議しました。市長提出議案13件、議員提出議案1件、請願1件、今号ではこの中から1件ピックアップします。ピックアップ。令和3年度松原市一般会計補正予算第8号、10号。子育て世帯臨時特別給付金。この給付金は18歳以下の児童がいる世帯を支援するため、児童1人当たり10万円の給付をするもの。国はそのうち5万円を現金で、残り5万円分はクーポンで支給するとしていた。議会では10万円の一括現金給付や給付時期、対象等に関する議論が行われた。給付対象、松原市内に居住している0歳から高校3年生の児童を養育している方、現在留学中の児童や、令和4年3月31日までに生まれた新生児を含む、DV 被害者など特別の事情がある場合も給付対象。質疑応答。問い、10万円を全額現金で給付すべきでは。答え、国の方針が変わり、10万円一括現金給付できる状況になったので、令和3年中に一括で給付するため支給準備を進める。問い、所得制限を撤廃して、市独自で全ての子育て世帯に給付するつもりはないか。答え、子育て世帯への支援は、学校給食費の無償化等の松原市独自の施策を行っている。ですので、今回の給付金は国が示す制度の通り所得制限を設ける。新企画、あの議案どうなった？聴覚障害者への理解がもっと深まるように、松原市手話言語条例の制定より。松原市手話言語条例、市議会での可決を経て、令和2年9月29日に制定されました。ろう者への理解や手話の普及促進と支援整備を進めるための条例です。松原市聴力障害者協会、会長、西田晴美さん、手話対策部、柴田玲さんにお話を伺いました。市の行事に手話通訳がつくようになり、情報の共有や交流ができるようになりました。手話を使える人が増えると、私たちはもっとコミュニケーションが取りやすくなります。まず、公共施設で手話が使えるようになってほしいです。以上です。令和3年第4回定例会、議案と結果。全会一致の議案等、件名、結果の順にお伝えします。令和3年度 松原市一般会計補正予算第7号専決処分の承認を求めることについて、承認。令和3年度松原市一般会計補正予算第8号可決。令和3年度松原市一般会計補正予算第9号可決。令和3年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第3号可決。令和3年度若林財産区特別会計補正予算第1号可決。松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について可決。松原市空き家等の適切な管理に関する条例制定について可決。松原市児童遊園条例の一部を改正する条例制定について可決。消火栓破損事故にかかる損害賠償の額を定めることについて可決。松原テラスにかかる指定管理者の指定について可決。町の区域の変更について可決。令和3年度松原市一般会計補正予算第10号可決。監査委員の選任について可決。沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないように求める意見書可決。以上です。賛否が分かれた議案の結果。公明党、頼田真美子、河内徹、中尾良作、三重松清子、日本共産党、植松英治、野口真知子、福島光弘、森田夏恵、自由民主党、中田康人、笹本裕二、木田隆、池内秀人、大阪維新の会、大河内達也、鍋谷聡、平野良子、松原未来、河本真一、松井育人、無所属、田中敦、池内秀人議員、自由民主党は議長のため通常採決に加わっていません。賛否同数の時のみ可否を決定します。議案、防犯カメラ設置補助金交付申請にかかる不正な手続きの調査と再発防止を求める請願書。議決結果、不採択。賛成は日本共産党、松原未来、松井育人、無所属、田中敦。反対は公明党、自由民主党、大阪維新の会、松原未来、河本真一。以上です。国への意見書を提出しました。地方自治法第99条の規定に基づき、12月定例会では1件の意見書を議決し、令和3年12月17日に国と衆議院議長、参議院議長に提出しました。意見書は松原市議会ホームページで公開しています。沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないように求める意見書。以上です。第4回定例会では12月6日、7日、8日に12人の議員が本会議で個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約して紹介します。高齢者が生き生き暮らせる町へ提案。日本共産党、森田夏恵。市の介護利用の減免制度を。問い、 政府は冷酷かつ非常な医療や介護保険制度の改悪を繰り返した。また、松原市では市独自の減免制度を廃止している。介護施設における居住費や食費が2倍から3倍になり、来年度から75歳以上の医療費が2倍になる。老後の不安に寄り添い、市の減免制度の復活と相談窓口の改善を求める。答え、減免は法定外となり禁止されている。国に対して要望する。お風呂屋さんチケット制度を。問い、コミュニティの場を作り、衛生的にも引きこもり予防にも健康増進にもつながるお風呂屋さんチケット制度を創設しては？答え、高齢者の生きがい事業を今後も展開していく。市民プールを温水プールへ。問い、図書館、体育館、テラス、プールエリアを高齢者生き生きエリアとして中長期的な計画を。答え、大切な場所として考えていく。抗がん剤治療患者への助成を。問い、全国では6県233市町村が実施している。乳がんや子宮がん等で苦しい思いをした上に、毛髪まで抜け落ちると精神的にもしんどいこと。ぜひ前向きに検討されたい。答え、市長からの答弁。大変なところは理解しているので研究する。市民の声に寄り添う姿勢を。日本共産党、野口真知子。児童虐待、DV について。問い、コロナ禍の中で生活の不安や養育疲れなど、虐待、DV が増加する中で、早期発見、解決に向け、松原市の実態及び対策は。DV と虐待は重複して起こる場合が多い。共通ダイヤル189、いち早くの周知啓発と、行政や地域住民との連携で速やかな対応、支援を求める。答え、要保護児童対策協議会で協議し、ホームページで周知。政府コミュニティの子どもの安全対策委員会において相談啓発を行っている。就学援助制度について。問い、就学援助制度は経済的事情に左右されず、子どもの学びを保障するもの。松原市は7年前に入学学用品費の支給を打ち切った。大阪府下で松原市のみ。新入学、進学を前に保護者負担の軽減を図るための入学学用品費の復活、支給月の前倒しを強く求める。答え、特別事情認定を積極的に行い、所得基準を超える場合でも様々な理由により所得が減少する世帯を認定。介護従事者の処遇改善を。問い、介護保険制度が開始以来、介護従事者の劣悪な労働環境及び処遇は放置され続けてきた。介護従事者の平均給与は全産業平均より10万円低く、過重労働のため離職者が増え、今後高齢化が加速していく中で安心して介護が受けられるよう、介護従事者の処遇改善を市独自で講じるべきではないか。答え、介護従事者の確保、定着化の処遇改善も含め、介護サービス基盤整備の財政措置を国に要望していく。不正のない正しい町、いじめのない優しい町。大阪維新の会、鍋谷聡。生活保護の不正受給について。問い、生活保護を不正に受給する権利は誰にもない。本当に必要で生きる糧となる制度であり、 正当な理由と権利のある人が誹謗中傷されないためにも、不正受給者ゼロ件になるよう厳しい取り締まりが必要と考える。答え、生活保護ホットラインを設置しており、情報提供があれば現地調査し、事実であれば指導する。是正しない場合は受給停止や廃止を検討する。不登校や引きこもりの現状は。問い、不登校や引きこもりになってしまう原因と学校と教育委員会の対応は。答え、原因として聞くのは親子の関わり方や生活環境の変化などが挙げられる。その時は生徒の不安を把握し、誤解や思い込みを解消する。本市でいじめに関する事例は。問い、愛知県の同級生刺殺事件で学校はいじめと判断。被害者生徒を指導し、二人の関係は改善したと判断したが、その後に事件は起きてしまった。松原市では子どもたちの危険サインを見逃さない取り組みはしているのか。答え、本市では定期的にアンケートを実施し、生徒の言動や日記などから危険サインを見逃さないよう努めている。いじめが起きた時の解決方法は。問い、いじめが原因で最悪な結果にならないよう、子どもも保護者も早めに相談してほしいと思うが、教育委員会に相談があった場合の対応は。答え、まずは相談や訴えを丁寧に聞かせていただき、学校の対応に問題がないかを判断し、解決に向け支援している。家庭、教育、福祉の連携での発達支援を。自由民主党、笹本裕二。家庭、教育、福祉の連携は。問い、学校を休んで放課後等デイサービスに行けずに不登校が続いていた事実をもとに、三者の連携が不十分な事案が発覚した。三者の考えがずれた状態では支援できない。専門員である地域連携推進マネジャーが連携には必要と思うが、いかがか。答え、現在の支援する体制は福祉部局には整っているので、それを今後も活かしたい。教育委員会と学校現場では専門員の配置はありがたいと感じている。地域猫活動は生活環境改善策。問い、地域猫活動に理解と支援を求めた請願の採択を踏まえて、市の考え方と行政としてどう関わっていかれるのか、方向性を示していただきたい。答え、地域猫活動は地域の生活環境の改善につながる有効な手段の一つと考えている。地域住民の理解を深めていただくために周知啓発に努め、普及促進を図る。また大阪府との行政の共同の仕組み作りを検討している。セブンパーク奄美がオープン。問い、オープン後奄美駅前商店街からにぎわいが移っている。地元商店街との連携を図らないと活気が戻らない。市として地域をどう活性化させるか。答え、商店街のお店をセブンパーク内で PR して販路拡大につなげ、にぎわいを商店街にまで波及させることで、買い物客を回遊できる状態へと導きたい。問い、周辺の生活道路への影響が出ているが、安全対策をどう強化するのか。答え、交通整理員の配置や来店ルートのさらなる啓発活動を求めていく。住民生活優先、地域から地球までを視野に。日本共産党、植松英治。問い、不燃物、粗大ごみ収集の電話予約制は本年末で丸5年が終了。便利になったなどの声も聞かれる。その一方で、 単身労働者世帯では、平日の9時から5時半では電話する暇がない、職場でゴミの内容など言いにくい、などから受付時間を夜間や休日に、などの要望を実現すべきでは。答え、これまでインターネット予約で24時間受付など関係部局と連携して制度充実を図っており、さらに向上に努める。問い、セブンパーク開設後の混雑対策に公共交通優先の対策が必要と感じる。市としてどう考えておられるか。答え、事業者などとの連携により公共交通の確保、各府道など体系的な幹線道路の構築を促進した。さらに国や府に要望し、道路整備を促進する。問い、河内奄美駅前周辺の安全対策について状況が変化している。改善策を講じるべきではないか。答え、駅周辺を快適かつ安全に利用できるよう、適切な維持管理に努めていく。問い、地球温暖化対策に向けて、我が党は2030年までに温室効果ガス排出を 60% 削減、2050年には実質ゼロの方針を提案している。政府の政策は実現性が乏しい。松原氏独自の特にランドマークとなるような具体的な政策は、答え、事務事業の改善に努めてきた。国の地球温暖化対策計画改定を受け、本市の実行計画も改定し、地域全体での温暖化対策の取り組みも進める。今こそ支援人材、つながりが必要。松原未来、松井育人。教職員を孤立させない取り組み。問い、教員経験10年未満の教職員の指導力向上、子どもたちの学習支援のためには、学生ボランティアや退職教員などの支援人材が必要では。答え、コロナ禍の中、さまざまな状況があるが、指導力向上への働きかけや、児童生徒の自学自習育成、学力向上のため、支援人材を効果的に活用していく。問い、SNS ノート大阪の活用は。答え、教職員向けの活用研修は実施済み。今後は PTA 等の協力をもらい、情報モラルの向上に努める。12月に布瀬小学校 PTA で研修会を実施。問い、学校が向き合う課題が複雑化する中、スクールソーシャルワーカー等の専門人材の必要性が高まっているのでは。答え、専門人材の扱うケースが増えている。現場からもさらなる活用を求める声を聞いている。不登校児童、生徒へのサポート。問い、公教育としての対応と展望は。答え、教育支援センターチャレンジルームでの取り組みを通し、学校復帰や進路選択のためのサポートを行う。日常からのつながりを。問い、避難所運営、ネットワークの取り組みは。答え、現在7校で構築。令和5年度をめどに、小中学校22校すべてで設立を目指す。問い、防災士資格取得補助の状況は。答え、補助対象を拡大し、市内で研修講座を開催。市内から50人超が資格を認証される見込み。塾代、助成を行い、未来への投資を。無所属、田中敦氏。塾代、助成で、移住、定住促進を。問い、西矢選手が 最年少金メダルを獲得したことにより、松原氏は他市からの注目を集めたこの機に、スポーツ特区を創設し、スポーツの街として全国にアピールを。答え、西矢選手の金メダルで国内外に大きく注目された。本市の PR 効果も大きく、今後も力を入れていく。問い、塾代助成を行い、子育て支援、学習意欲や個性、才能を伸ばすことで、将来世界で活躍する選手を育て、文化や芸術、多方面で活躍する人材を育てることで、松原市はスポーツの街と認識され、その効果は計り知れないものとなり、選んでもらえる松原市になり、移住、定住につながるのではないか。松原市の中学生に1万円の助成を行うと、約1億5000万円かかるが、どのように考えるか。答え、大阪市は塾代助成を行っている。本市は塾代助成がない中で、西矢選手は金メダリストになられた。慎重に判断する。防犯委員の処遇改善を。問い、防犯委員のなり手不足の現状をどのように改善するのか。答え、防犯委員の活動や役割を一人でも多くの人に関心を持ってもらう。問い、全体で防犯委員を盛り上げる。防犯委員の声を聞き、現状を把握し、改善することについて。答え、自主性を尊重し、情報交換を行い、活動の PR や若い世代の獲得方法等、防犯協議会の皆さんと一緒に研究していきたい。市民を守る命の水と環境汚染への対策を。大阪維新の会、平野良子。PCB 廃棄物処理費の軽減を。 PCB とはポリ塩化ビフェニルの略称、残留性有機汚染物質の一種。生物の死亡に蓄積され有害な影響を与える。現在は製造使用禁止。問い、次世代へ広範囲に被害を及ぼす化学物質だ。市も責任を持って対応を。答え、過去に市内でも PCB 廃棄物の不法投棄があった。市も責任を持って処理が進むよう努めていく。処理方法や期限の事業者への周知と処理費用の軽減措置を国に要望する。和歌山の水管橋崩落を受けて。問い、大和川の水管橋の点検をしたか。点検結果を市民に報告すべきだ。答え、大和川の水管橋の点検はまだ実施されていない。企業団が普段から点検を丁寧にやっており、次回は来年1月に実施予定だが、すぐに点検を実施するよう企業団へ要望する。市が管理しているものは即点検し、異常はなかったのでホームページで報告する。断水時の水の確保は大丈夫？問い、備蓄の水は市民1日平均 24.56 リットル分、8日分ある計算。普段の使用量は平均200リットル以上で全然足りない。答え、市の備蓄では足りないという理解が深まるように周知し、市民の自主備蓄を促す。ホームページでの断水時の給水場所の載せ方を工夫する。災害用トイレは足りている？問い、長期避難を想定し、全避難所にマンホールトイレの整備を。答え、段ボールトイレを備蓄しているし、配管が損傷しなければ学校季節トイレも使えるので足りている。 要望、想定が甘い、トイレの不足量の確認をし、必要な整備を求める。スポーツ推進と交通安全対策について、自由民主党、木田隆、総合型地域スポーツクラブ、問い、市内には3つの総合型地域スポーツクラブがある。日本スポーツ振興センター、JSC のスポーツ助成金、いわゆるトトの助成金の申請サポートには、市町村を通じて申請する書類もある。今後はスポーツ振興のためにも団体との協力が必要だと思うがいかがか。答え、団体の活動の自主性や主体性を尊重しながら、今後は市としてできることについての協力はしていきたい。運動・部活動の指導について。問い、段階的に学校における運動部の地域移行が謳われているが、どのようにお考えか。答え、外部指導員の部活動への関わり方や、地域の専門人材やスポーツクラブが学校の部活動に関わってもらえるシステム作りについては、今後引き続いて研究し、中学校の部活動がより活性化するように図っていく。安全対策としての道路整備。問い、今後の道路整備における交通安全対策についてどのようにお考えか。答え、通学路や保育所のお散歩コースなどは各関係団体と協力し、様々な視点から危険箇所の抽出を行い、交通安全対策事業を進めている。今後につきましても、安心安全な道路を目指し、積極的かつ迅速に安全対策を検討し、進めていく。健康で未来を開くまちづくりを。公明党、三重松清子。コロナワクチン接種について。問い、3回目接種の手順について。答え、令和4年1月から接種可能な方から順次クーポン付き予診票を郵送。1月20日までは保健センターで実施。以降は近隣の医療機関で予約して接種。要望、接種について市民が安心して接種できるよう情報の周知徹底を。疾病予防と健康増進について。問い、若い世代の健康手帳、アプリの作成を。答え、若いうちから健康に関心を持ってもらうため、今後検討していく。問い、子宮頸がんワクチン定期接種の勧奨について。答え、個人通知等により積極的に接種勧奨をしていく。要望、対象年齢者には周知徹底を。問い、帯状疱疹ワクチンの高齢者女性について。答え、予防効果や国の動向に注視し、調査、研究していく。防災士の養成と今後について。問い、防災士養成の今後の予定は。答え、市内各小中学校に5名程度の配置ができるよう今後も要請したい。要望、市民が受講しやすい体制を。若葉認定こども園について。問い、認定こども園開園に向けた取り組みと開園後の課題について。答え、5年の準備期間で勉強会や先進市への見学、職員の情報共有を行った。開園後の課題等は日々の保育の中で職員同士が共有し、努力している。要望、本市で初めての認定こども園、 次の計画に生かせるよう取り組みを。きらめく施策の拡充を。公明党、頼田真美子。障害者にさらなる支援の充実。問い、ヘルプカードの対象者、配布場所は。答え、対象者は援助や配慮を必要とする方で、心傷者手帳、療育手帳及び精神障害者福祉手帳の所持者、難病患者、障害福祉サービスの受給者など、市役所障害福祉課の窓口と松原市総合福祉会館にて配布。問い、作成で工夫されたことは。答え、ひらがな表記や視覚障害者のために点字シールを添付し、啓発チラシも点字版を作成。問い、手話の普及についての取り組みは。答え、手話教室の開催や聴覚障害者が市内の小中学校に出向き、理解を深める授業を行っている。問い、デジタル障害者手帳の活用は。答え、スマホアプリを利用し、手帳情報を画面に表示することで、公共施設や交通機関での減免が適用されるものなので、検討していく。幼稚園、小学校、中学校での取り組み。問い、幼稚園での防災対策は。答え、毎月1回、火災や地震、防犯など、想定を変えて避難訓練を実施。問い、防災教育で特徴的な取り組みは。答え、ISS の取り組みを生かし、安全に関する様々な課題に関心を持ち、主体的に自他の安全な生活を実現する態度を身につける。ISS とは、安全で健やかな学校づくりを進める活動、インターナショナルセーフスクールの略。問い、ジェットプログラム導入後の具体的な成果は。ジェットプログラムとは、語学指導等を行う外国青年招致事業の略。答え、生きた英語に直接触れることで豊かなコミュニケーション力や国際感覚の育成を期待。公会計制度に基づく財務書類の活用を。自由民主党、中田康人。財政の効率化、適正化を図る。発生主義に基づく複式簿記により、減価償却費等のコスト情報、資産負債等のストック情報の可視化で、財政の透明性をさらに高め、市民への説明責任を充実させるとともに、予算編成や公共施設の管理計画に活用すべき。問い、固定資産台帳の整備更新状況は。答え、平成28年度から整備更新し、現在令和2年度決算の更新作業中。問い、財務書類の作成時期が現在では翌年度末となっている。これでは翌年度予算編成に活用することができないのでは。答え、翌年度予算に活用することは難しいものとなっている。問い、早期に財務書類を作成するには現在の財務会計システムでは難しいと考える。次期システムの更新時に現在の期末一括仕分けから日々仕分けにするなど検討をするべきでは。答え、財務会計システム更新時の検討課題として調査研究していく。問い、早期に財務書類を作成できれば、貸借対照表を見れば市民一人当たりの資産額、負債額が出せる。また、 減価償却累計額、建物取得価格を計算すれば、資産の老朽化比率が出てくる。分野ごとの行政コスト計算書を分析すれば、事業に対する根拠となる数字が明確に示せるなど、予算編成に様々な活用ができると考えるが、答え、財務書類をもとにした多角的な分析や固定資産台帳をもとにした公共施設マネジメント等活用手法について情報収集に努める。常任委員会、福祉文教委員会、総務建設委員会での議員から市への質問、提言。議員は本会議と常任委員会のどちらでも市への質問、提言をすることができます。ただし、委員会では本会議に比べ、より詳細な内容のやり取りがされる一方、各議員所属の委員会所管の分野に限られ、質問時間は本会議よりも10分少なくなります。福祉文教委員会、中田康人委員。子育て世帯への給付金をどう配る？早期に現金一括での支給を行うべき。通学路合同安全点検の結果は、早急に対策し、子どもの安全を守るべき。福島光弘委員。事務費のかからない10万円現金給付を誰一人取り残さない、取り残されない教育実現を。障害のある児童、生徒、不登校、長期欠席者の学びの保障、教職員の多忙化解消を。植松英治委員。市民応援で住みやすい街を目指して。1. 妊産婦応援タクシーチケット交付事業の改善。2. 最低保障年金創設へ。3. 校舎の更新、建て替え計画等。三重松清子委員。臨時特別給付金は現金で子育て世代へ。年内に一括現金支給ができる体制整備を。いつまでの出産が対象になるのか。総務建設委員会、森田夏園委員。地域住民の声とともに災害対策を。避難所ゾーニングから出た声を受け止めよ。ようこそ松原へ事業を提案。初めて訪れる人に松原の魅力発信を。野口町子委員。魅力ある観光資源の活用を。日本遺産竹の内街道の整備で観光誘客を。マイナンバー制度は大丈夫か。デジタル化に伴い個人情報を守れるか。河内徹委員。市民の命を守る消防活動は、火災を発生させない取り組みや大型商業施設セブンパーク奄美やマンション等について、消防体制の取り組みについて問う。3月定例会の予定。2月28日、本会議初日。3月7日から10日、本会議代表質問、個人質問。11日から16日、予算特別委員会。18日、常任委員会、福祉文教委員会。22日、常任委員会、総務建設委員会。25日、本会議最終日。ホームページでは、本会議等のライブ中継、録画配信、議案の審議結果等の情報を紹介しています。今回、 議会だよりの表紙写真は、写真サークル、フォトフルフル松原の百瀬幸子さんにご協力いただきました。編集後期。今月号からは、より身近に感じ、親しんで読んでいただけるように、主な可決議案に対する市民の方からのご意見や感想と写真の掲載を始めました。ぜひ、次はあなたのお声を聞かせてください。以上で、声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会、有本真央でした。松原市朗読研究会、新会員募集のお知らせです。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいまして、ありがとうございます。松原市朗読研究会では、新会員を募集しております。あなたも声でボランティアをなさいませんか？視力などに障害のある方のために、広報松原や小説など、いろいろな図書を音訳しています。これから一緒に勉強しませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話 072-334-3785 三好までご連絡ください。